皆さんこんばんは。レッドピルラジオショーのお時間です。この番組ではニュースでは決して流さない情報を皆様と考える番組です。この番組への皆様のご意見や感想をお待ちしております。お問い合わせ先は番組ホームページ redpill-radio.tokyo までお願いいたします。それでは最後までレッドピルラジオショーをお楽しみください。はい、こんばんは、中んずくです。
こんばんは、マルモンです。
プープーちゃんです。
プーちゃんです。
よろしくお願いします。
プーちゃん、こんにちは。
こんにちは。
あ、こんばんは。
こんばんは。
これさ、絵面がないとさ、よくわからないっていう始まり方ではございますが、
よろしくね。
はい、前回AI で結論出すのっていうテーマでやりましたけど、はい、うん、まあ相変わらずあれですね、 SNS 見るといまだにあのグロークとか、うん、あのジェミニーとか大好きな方が多いですね。で、まあでもあれ本当に何だろうな、結局大元のそのなんていうのかな、AI を育成しているやつらがクズであればクズの AI しか出来上がらないので、うん、っていう、分かってもらえないかなと思っちゃうんだよね。
純粋に人々のためってわけではないですよね。
そう、純粋にそうよね、うんうん、人のためじゃなくて、うん、人のふりしたやつのお金のため、
うんうん、結局金かよ、
それぞれ。もうお金といえばさ、最近自転車、うん、これ知らない方はいないと思うけど、自転車が青切符対象になったってやつ、うんうん、歩道を走れなくなったんだっけ、うん、で歩道を走れなくなって、なんか俺ちょっと自転車乗らないからよく分かんないんだけど、うん、どんな感じなんですか今街では。
うん、引かれそうになったぞ
よ。え、車に。
そうだよ。
ブーさん、チャリンコ乗るんですか。
チャリンコ乗りますよ。
具体的にどんな感じで引かれそうになったんですか。
自転車で走ってたら駐車車両じゃないですか。駐車車両こう横よってこって膨らんだら後ろからブーって来たんですよ。
あ、そういうことね。路駐してた車を要するに大きく避けようとしたら本車線を走ってる車にどつかれそうなんだと。
そうそうそう。
あ、でもそれよくありそうな光景だよね。
危ない。
予想できますよね、
うん、だよね。で俺一番びっくりしたのがさ、うん、自転車を車で運転してる人が自転車を追い抜くときに、なんか 1.5 メーターぐらいなんか開けなきゃいけないとかって。で、日本のそのなんていうのかな、なんて言ったら細いところなんて言ったら 1.5 を開けるってなると反対車線に関わって抜かないと抜けないような状態になるから、うん、これバスとかさ、うん、トラックとかさ、すげえ渋滞になりそうじゃないみたいな。
渋滞。
ちょっといいですか。ずっとそれでいくんですか。
これでいくのよ。いや、憑依してると。
憑依。
ヨッシーの体枯れてるわよ。
ヨッシーになっちゃった。
なるほど。あれなんだっけ。車が自転車を追い抜く腰をするときに 1.5 メーター以上開けないと車の違反になっちゃうんでしょ今度これ。
なんか5000円とか取られるんでしたっけ。
わかんないけど5000円でもちょっとありえないよね。なんか自転車も具体的に何をすると歩道を走ると罰金なんでしょ。
そうですね。取られるみたいですね。
ねえ、なんかそう、もうこの話題いいか。なんかわかんない俺これ。
自転車気をつけるやろ。
なんかさ、自転車でそもそもこのなんていうのかな、なんでこのタイミングにっていうところで、もともとはこれ高市政権ではなくて岸田政権の時に閣議決定した法案の内容を、うん、今回やったっていう話でしょこれ。
単に前から歩行者が引かれるからってわけじゃなくて、うん、まあ、それもあるのかもしれないけど、うん、それを名目に別の目的があるみたいな、
わかんないけど、うん、なんか、まあ、岸田政権の時の法案だっていうことで、なんかまあちょっと素敵な 法案だなと思っちゃってさ、
うんうんうんうん、
でその岸田政権もう自転車いいよねマジで、
うん、いいと思います。
わかんないよ俺本当に。でそのどちらかというとその岸田政権の方にちょっとフォーカスしてて、
うんうん、
で岸田政権って言えばさって話で、うんまあ、いっぱいいろいろあるんだけどさ、うん、あの人材派遣の問題とかさ、
うん、
もうねその今当事者がないのにいまあ、だにその利権絡みで尾を引いてる話、
うん
まあ、自転車もその一つでしょうよって話でさ、
うん、
でちょっと思い出したのが2024年に、4月、TSMC っていうさ、
はい、
あのこれラジオでその TSMC に関してはちょっといろんな角度で取り上げたって例えば移民の問題だったりだとか環境問題だったりとか、
うん
でまあ、いわゆるその台湾の半導体会社なわけですよ。でそのなんていうのかな外国中国人団地ができてるとか、うん、そういう話の中で、1.2 兆円の補助金を当時出してたらしいんだよね、
うん
まあ、要するにそれだけでかい世界最大手ぐらいのTSMC が日本に工場を建ててくれるぞと、それはこれはもう日本の経済にとって波及効果があるぞっていうのを名目に 1.2 兆円、本当は3兆円って言われてるんだよこれね。
うん
他にもあるらしいよ。
1.2 でもめちゃくちゃでかいですよ、
うん、これはニュース記事に出てたのが 1.2 兆円、
うん、
でまあ出るぞって話で実際あの熊本県民に聞いてみたいよね、
うん、
TSMC が来てよかったみたいな、
うん
熊本の隊員さん言ってちょうだいよ。
ね、多分ろくなもんじゃないと思うんだけど、うん、あの反響 は,、
うん、
はもう波及効果どころかもうブーイングの波紋の嵐みたいな、
うん、
なってんじゃなだろうなと思うんだけど、でその TSMC 工場っていうところでちょっとねまた思ったことがあって、
うんうん、
これ台湾のあの会社ってさじゃないですか、
うんうん、
で台湾といえば何を思い浮かべるかというと僕すぐね石膏財閥が出てくるんですよ。
石膏、
石膏財閥、
うん
うん、で石膏財閥っていうとなんかその石膏財閥というなんか組織があるんではなくて、
うん、
いろんな、まあ、大きく言うと4つの家族、
うん、
まあ、
うん
まあ、ちょっと具体的に言うと宋子文、江少奇、陳立夫、立夫、あと蒋介石、蒋介石は有名だよね、うん、結構ね、うん、でその四大家族をひっくるめて、まあ、皆さんお金持ち石膏財団と、
うん
まあ、笹川財団も同じような感じで笹川財団は笹川財団という、団体があるわけではなくて、うんまあ、例えばその笹川保険 財団とか、うん、笹川スポーツ財団だとか笹川平和なんとか財団とかってなんかいろいろ名前があるじゃないですか、うん、笹川がつくと、
うん、
でまあ、今回ちょっと最後の方で取り上げられたらいいなっていう中でまた大英笹川財団っていうのがあるんですよ、
うん
まあ、大きい英国、まあ、いわゆる具体的に英国の2人が、まあ、設立あごめんなさいこれ違ったごめんもっと笹川財、大英笹川財団の議長になぜか、ギレーヌ・マクスウェルのお父さんのロバート・マクスウェルが実は大英笹川財団の議長をやっていたって話もあるね、
うん、
っていうかちょっといきなり石膏財閥の話からエプスタインの話になっちゃったけど、
うん
まあ、ちょっと一回戻ります、
うんはい、
でそういうなんていうのかなその台湾 その歴史とかそういった中でその石膏財閥ってすごく、まあ、いくつかちょっとなんていうのかなうんっていうのがあって、うんでその石膏財閥と日本の関わりっていうのかなでまず一つ、
はい、
実はその石膏財閥の4家族って言ったじゃない、
うんうん、
でその中の蒋介石の奥さんっていうのが、まあ、もちろんこの4家族の中で嫁に行ったりやったりとかってやってるんだけどさ、うん、日本の、 あの九州のどっかの偉い人の娘みたいなフランスの水道会社に行った、
ね、あそう
そういう人とかみたいな感じなんだけど、
うん、
でその蒋介石の奥さん宋美齢って方
宋美齢
宋美齢とも読むけど宋、
うん
まあ、美齢って実はあの大東亜戦争の起こる引き金になったって言われてるんだよね。
引き金
というか、あの時ってもともとアメリカと日本、アメリカは日本と戦争するっていう 関係地じゃなかったし、うんうん、日本からすればあんな大国相手にしかして勝てるわけがないと、うんうん、今でもそういう言葉あるぐらいじゃない、うんうん、でその時になんでアメリカがにあの戦争日本を攻めようと思ったかっていうと、うん、実はそこの宋美齢さんがっていうあのおばはんが、うん、実は、まあ、当然そのお嬢様育ちだから、うん、なんていうかなアメリカに当時留学したりとか、うん、結構英語が堪能らしくて、うん、で当時なんていうのかな NBC 放送今でもあるアメリカの放送、
うん、結構有名な、
うん、でラジオだったかなちょっと忘れてたんだけど、はい、そこでなぜかその宋美齢が、はい、そのアメリカの放送局でそのスピーチをすることになったらしく、うんうん、でそこで日本大批判したんだよね、
うん、
もう要するにひでえことをされたんだひでえ国なんだ日本はと、
うん、
っていうのをきっかけに大東戦争が起こったっていう話もあるの、
うんうん、プロパガンダですかね広めた
騙したんですよ要するに、
うん
うん、まあその内容は 100% 嘘なのかなどうなんだろうね
うん、
うんでまあ、っていうぐらいの人で、うん、その石膏財閥ってなんでそんなだってしかもさアメリカ の, その放送でいきなりスピーチするってその背景って何みたいな、
うん、
ただのお金持ちのお嬢さんでじゃ普通そんなのできないじゃん、
うん、
でもっとその石膏財閥を調べると、うん、結構ねいろんなつながりが見えてきたんですよ、
うん、
で特に石膏財閥で1930年代に大きく力を持ったらしいのよね1930年、
うん
うん、でそのなんていうのかなもともとはお金持ちだったんだろうけどその資本っていうのが実は当時から海外資本を受けてたっていうのよねいわゆるユダヤ金融、
うん、はいはいはいはい、う
ん、でまあ皆さんご存知のサッソン財閥とか、うん、ジャーディー マセソン、
はい
うん、あとロスチャイルドとか有名ですよね、うん
はい、
でまあいわゆるあれですよ当時でいうアヘン屋ですよ、
うんうん、
で当時そのアヘンで大儲けしたその財閥財閥、
うんうん、
で僕はさっきはアメリカのイギリス人2人がどうこうっていうのはそのジャーディー・マセソンのことなんだよね確かね、うん、要するにジャーディーさんとマセソンさんってこれ確か別々だったんだよね、
う
ん
うん、あそうなんだジャーディー・マセソンじゃないんだ、
うん、で2人が、
はいはい、
そのイギリスの勝者としてジャーディー・マセソン社っていうの
う
の勝者っていうのが、まあ、イギリスを本拠地に置いて、中国、
はい、
北京だったかな上海だったかちょっと忘れちゃったけど、うん、で、まあ、そういうつながりがあったと、
うんうんうん、
とも言われてて、うん、まあよく戦争屋って言葉はよく聞くけど、うんうん、アヘン屋って最近聞かないよなと思ってさちょっと懐かしいんだけど、うんうん、で当時そのアヘンってアヘンでも戦争が起こったぐらいじゃない、
うん、
アヘン戦争ってでその背景に実はこの石膏財閥って力持ってたんだと思って、
うん、当時から、
うん、だからそういうアヘン屋が石膏財閥のバックについてつき始めたからものすごい権力を持っちゃったっていう、
うんうん、
権力を持ったっていうさ、
うん、
だからさ大東亜戦争まで仕掛けられたんじゃないみたいな、
うんうん、
ねって話でさ、うん、だからそう考えるとさちょっとまたさ中国とそもそもそのユダヤってないつから関係あるのかなって僕も興味あったん で、
うんうんうん、
でこの件調べていくと、うん、あ意外と関係ズブズブやん昔からっていうさ、
うんうんうん、
まあ確かにそのユダヤってなんかすごくなんか幅広いというかなんか世界中全国にはいないんだろうけ ど、ね、よく聞くのがあのウォール街とかさ、
うんうん
ウォール街の金融マフィアいわゆるそれがまあユダヤ金融資本の人たちとかさ、
うん
まあ、いわゆるそういう界隈でよく聞くじゃない、
うんうん、
いやまさかまさか、うん、石膏財閥もその一部だったんだと思ってさ、
うん
うん、でなんていうのかなそのうんとねど話がちょっとねすげえ複雑だからちょっと何とも言えないんだけどさ、うん、そうで最近そのニュースでさそのチャリンコの話題と、
はい、
あとその京都の5歳じゃないや、小学生のあれ何 誘拐なの殺人なのあれ。
あれ何なんでしょうね。
取り上げすぎじゃないあれ。
もうずっと見ますよね。
毎日テレビだよニュースで。
ねえ、うん、あれだったかあの取り上げ方の異常性を見てて、うん、今何を奴ら隠そうとしてるのかなってちょっと考えてたもんね。
うん、
で今イラン戦争のこともさ、うん、ああじゃないこうじゃないってやってるじゃない。
うん、
でもさイラン戦争の件ってさ、ちょっと今回のその話題とはずれちゃうけど、その トランプさんに対してのご意見っていうのがかなり二極化してきたなってすごく気がするんだけど、
うん、
で今までなんかトランプさんって言ってたやつがなんかいきなりさなんかトランプって実はディープステートをやっつけてるよって実はディープステートの操り人形になってないみたいな話とかさ、うん、まあいろいろあるじゃないですか、うん、なんかあれなんか手のひら返しが始まってるぞっていう感じがすごくするんだけど、
うん、
だからなんか今そういう手のひら返しと何を隠蔽してるのか分からんけどっていうなんかニュースがごった返しになってて、
うん、
いや僕もちょっとねこれを一本のラジオにまとめるのみんなめっちゃ大変なんです今どっから話そうかなみたいな、
うん、
でそのなんていうのかなそのトランプさんの件で、まあ、ちょっと手のひらイラン戦争のことで手のひら返しをしてきてる人たちって結局その人たちの頭の中ってさ現代のさ資本主義経済資本主義を元手にした自分都合でしか物考えてないよねみたいな、
うんうんうん、
だ結局あんたが儲かるか儲からないかっていうのが基本ベースで、
うん、
考えてトランプが今やってることが賛同できるかできないか程度の見方でトランプさん見てるじゃん、
うん、
甘いって思わない。
あぶり出されちゃってるってことですね。
そうだから、うん、いかになんかトランプファンみたいなふりしてるやつらですら、うん、あれもう今はもうそれダメなんだ隠せないんだなこの時代がと思って、
うんうんうん、
なんかもううずうずしてつい言っちゃうのかねそういうことね。
うん、都合悪くなると批判する。
そうで都合なんとかな都合悪くない時はなんか絶賛するんだけど、
うん、
都合悪くなるとさ、
うん、
コロッと変わるっていうさ、
うん、
でもさなんかちょっと石膏財閥からさ、
うん、
その今の資本主義経済がどうこうって話になっちゃったけど、うん、でも世の中的にさなんていうのかなもう極論よ、
うん、
旧プラン知らない人って、うんもう全部その資本主義を基本的な資本主義の考え方の究極まで来ちゃった、
うん、
だってもうその以上先もその人たちないわけじゃん、
うん、
資本主義以上に何があるんですかって話で、
うん、
あんたが儲かりますって話以上に、
うん、
それだけみたいな
でもその檻から出られないですよね
そういわゆる、
うん、
まああれよねウーの世界ですよね、
うん、
まさにね、
うん、
WOO、
うん、
WOO
ブーじゃないよ
B じゃないよ W よ
ブーじゃないよブーだよブ
ーいや両方ブーに聞こえないいや本当そのディープステートが作った常識の箱の中に閉じ込められている状態、
うん、
その刑務所の中に閉じ込められている状態から出てみませんかって話で、
はい、
でまあ我々はそういう発想をウーの人たちっていうか、
うん
うん、ウー族というか別に呼び名という名詞はないんだけど、うん、だからなんかすごくいろんな最近そういう情報とかさ見てても、まあ、SNS とか YouTube とか見ててはあもう究極来てんなと思って、うん、すげえ見ててつまんないんだよね、
うん、
だって考えてることが分かっちゃうっていうか、
うん、
どうせお金でしょみたいな、うん、だってさイラン戦争一つとってホルムズ海峡がどうのこうのとかさでどうせ石油の話でしょって、
うん、
石油が何バレルがどうのこうので何でそれで日経どうのこうので要するにあなたがお金になるかならないかの話題でしょって話でさ、うん、すげえクソつまんねえっていうかさ
基準がそこになっちゃうんですよね。
そう、
うん、
だからね、まあ、我々はそれを気づかせたいがためというかちょっと違う観点で考えてみませんみたいな感じでご提案させていただいてるだけなんですけどね、
うん、トランプさんがやってるのはまさにそれですよね、
う
ん、
ねまさかさ最近のさ、うん、トランプさんがイエスキリストをちょっとモチーフにしたような画像、
うん、
削除 大批判が食らってなんか削除したという話
はいあります。
あれさ超ウケるよね
面白いですね、うん、全然トランプさんの赤十字の医者、
う
ん、
そう
医者だと思って投稿したって言ってたんですけど、あれも実は違うみたいなんですよ、
うん、
本当は、
うん、
だからあの格好っていうのは、うん、あの赤十字の医者とかじゃなくて、うん、実はその教皇ローマ教皇
はいはいはいはい
の格好だったっていう話があるんですよね。
なんか最近、はい、ちょっとローマ教皇の話もなんかなかったっけ情報。
最近ローマ教皇なんでしたっけ。
気のせいかな。まあどっちでもいいんだけど、
はい、
うん、まあ要するにその俺はその、は
い、トランプさんは批判してましたね、レオ教皇のことを。
あ、そう、はい、批判してたんだ。
はい、
あの、うん、あったあったあった、そういうニュース。
あいつは俺のおかげで、うん、あの教皇になったみたいな、
うんうん、
そんなこと言ってたと思います。
何言ってんのベゼル野郎がなって話そんなやつが
そうだそうだ。
あのトランプさんが、うん、私がいないと彼は教皇になれなかったみたいな、うん、そんな感じでした。
うん、まあ何かどうしてもさ、うん、そのローマ教皇っていうと、もうどうしてもペドっていう言葉がさ、
うんうんうん、
もう離れないというかさ、最初から花からまともな人間と思ってないから、
うんうん、だからその赤十字を出してきたトランプさんがそれを言ったっていうのがすごい、うん、ポイントだと思うんですよ。で、うん、その僕引用して投稿したんですけど、
うん、
あのな彼が、うん、彼の発言っていうのは、うん、全部戦略なんだっていうことを言ってたんですよね、
うんうん、
でその赤十字全く関係ないんですよ、その画像に関しては、
うん、だって何のモチーフもなければ、はい、想像するようなものも一切ないじゃん、
はい、なんで赤十字っていうキーワードを出してきたのかっていうところだと思うんですよね。
次は赤十字ですか、
はい、プラス教皇との関係とか、
とか
で教皇っていうのはトランプさん批判するんですけど、
うん、
イランとかのテロに関しては批判はするけどそんな強く言ってないんですよ、
うんうんうん、
だからそこで選択的無関心っていうのを決め込んでるんじゃないか。で赤十字っていうのはイランにいろいろ支援とかしてるんですよ。
うーん、はい、あやりそうだよね。
だからそこで、うん、もしかしたらそこに注目させようとしてるのかなって僕は考えてます。
なるほど。要は、うん、その問題で、ね、
はい、
赤十字がイランに支援しているお金が、
うん、
いわゆる、
うんうんうん、
それって何なんでしょうね的な、
うん、だからそのなんだろう、
うん、
人道支援を歌ってるわけじゃないですか、
うん、あ、
人道支援を歌いながら、うん、テロに加担してんじゃねっていう。
まさにあれだね、うん、その支援しながら人身売買やってるような
かもしれない
話だよね、
はい、
ああもうそれ決まりっしょ
赤十字がテロリスト
でもさもう本当最近さ、うん、簡略的に考えるとあもうそれ決まりだなと思っちゃうもん、
うんうん、
別に決めつけてるわけじゃないけど、
うん、
あとつかさだってろくなもんじゃないことは確かじゃん、
うん、
答えは分かったとしても、うん、本当に支援してるとは俺絶対 100% ないと思うよ、
うん
うん
うん、だクリントンもやってたんですよね、うん、地震の時に、
うん、
どこだハイチかな、ハイチの地震の時に あのクリントン財閥がいろいろ支援してたって言ってるんだけど、
うんうん、
あの実は、うん、その支援にあんまりその寄付金とかは使われてなかったっていう。
なんかさっき挙げた岸田みたいだよね
岸田もそうでしたっけ。
ウクライナだってウクライナ支援始まったのって岸田の時からでしょ、
うんうん、
だって岸田の時で3兆円だっけ。
キックバックキックバック、
うんうん、でさっきの TSMC の 1.2 兆円の話もそうだけど、うんうん、これもう断言するけど絶対キックバックだと思うよ、
うん
うん、だからその赤十字がイラン支援しているのも実は誰かのキックバック、
うんうん、
天皇、
うん、天皇もあるでしょうし、だから本当にテロへの加担、
うん、
そういうのも考えてた方が疑ってった方がいいんじゃないかなって、
うん、でかさ、うん、その例えばよさっき言ったさ、うん、なんていうのかな、その一つに鵜呑みにしないというか、
うん、
そのウーの発想で言うと、
はい、
さっきいや実は天皇がさとかさ、
うんうん
ね、そういう発想って別に いくらでも出てくるわけで、うん、でそれを 100% 違うってあなたは言い切れますかって話で、
うん、
100% ありえないって絶対言い切れますみたいな、うん、100回ぐらい聞きたいんだけど、でもそれが今までさ覆ってきてるわけじゃん、いくつも、うん、パターンとして、
うん、
だからよく俗な言葉で言うとさ、うん、陰謀論が陰謀論じゃなくなってきたみたいな話あるじゃん、
うん、
前は陰謀論って言われたけど、それがだんだん事実化してきてる、現実化してきてる、うん、みたいな、まあだからその陰謀論がどうのこうの、言葉好きじゃないんだけど、うん、分かりやすくとそんな感じで
情報を歪めますもんね。
そうそうそう、
陰謀論って言葉を使うことで、
そうそうそう、なんか悪い印象っていうか、うんうんうん、なんかね、言われたことさだけを忠実にやってる人が一番いい人みたいなさ、
うんうん、
ちょっとそういうのやめませんみたいな話ですね、うん、まあちょっとね話がだいぶすっ飛んでったけど、どこまで話したんだっけ、トランプさんがそのイエス・キリストのモチーフにした写真は、うん、実はいろんなトローリングというか意味合いが含んでるんじゃないかと、
はい、
うん、
あると思います、
あるよねって話で、でそのなんで最近そのさっきの小学生の話じゃないけど、
うん、
まともになんかニュースも極端化してきてるなと思ってて、
うん、
えらい正直その亡くなった子供は申し訳ないけど、ちょっとメディアでそれやる、そこまでやる必要あるって、
うん、
だってさ今日テレビ京都でやってりゃいいよ、
うん、
関東人とか北海道の人間見せられてもさ、
うん、
どうしろって、
ね、なんでその子だけってなります
か、ね、だってそんな子いっぱいいるじゃん、
1000人以上でした
っけ、年間さ、うん、もっといったらもっといるわけじゃん、うん、小学生の誘拐がどうのこうのとかさ、うん、行方不明者ってやついわゆる、
うん、
ってなるとだんだんエプスタインにまたつながっていっちゃうんだけどさ、
うん、
前言ってたその、ね、日本にも人身売買組織があるよという話とかさ、
うん
うん、で実はそのそう、これが言いたかったの、その人、エプスタイン問題ってさ、うん、あれからどうなったのって話、なんかさ、うん、最近パム・ボンディ、
はい、
司法長官か、
はい、
あれクビになったでしょ確か、
だから別の人がもう決まってますよね、う
ん、なんか
も
ともとうんって感じで、でそのエプスタイン問題に関して黒塗りがバーッと続いて、うんうん、やっと出てきたと思ってもなんか歯切れの悪いような感じ、
うん、
だから結局あの人が止めてたんでしょ要するに、
うん、
かもしくは分からんけど、じゃなきゃクビにはしないだろうし、うん、
それかまだタイミングじゃないみたいな、
うん、
ちょっといろいろ保留事項ではあると思うんです
けど、うん、まあ今ここでパム・ボンディアウトというのが分からないけど、
うん、
けどでもさちょっと最近そのエプスタイン事件の熱って結構下がってるじゃない、
あんまり話題になってないですね、
なってないじゃん、
うん、
だそういうのもなんかいろいろあるんじゃないかなと思ってさ、
うん、
だ実はみたいな、だって伊藤丈一の件とかだってどうしたのよって話でさ、
うんうんうん、
まあその伊藤丈一といえばさって話でさ、そのさっきなんだっけ笹川財団、大英笹川財団の話で、
はい、
実は、はい、ロバート X ・マクスウェルがつながってたと、
はい、
でその人ってもともとモサド工作員で有名なわけじゃん、
はい、
って話 でそもそも そこでまたちょっとさまああ今回まとまんねえなこれうん、まあちょっとね何言ったかっていうかっていうと、そのに中国とユダヤの関係とエプスタイン問題、またモサド伊藤丈一で、これ中国の国防七公って言って、中国共産党に人民解放軍にまつわる話とかで、ちょっとこれみんな一括りでみんなつながってんじゃん、点と点がって話で収めようと思ったんだけど、ごめんなさい。